にちは、中村文明と言います。今日はですね、ちょっと普段のこう学力を高める授業というのとは、ちょっと違うですね、面白い授業をちょっとお伝えしたくて、お付き合いいただこうと思ってます。僕はですね、もう先生からも紹介はあったと思いますけれども、実はですね、振り返ってみて思うんですけど、まあ学校で先生から教えてもらいながら、皆さんが今身につけている力は多分学力という力だと思うんです。で、その学力をこう高めると同時に、僕が皆さんにちょっとこう意識してもらえたらなと思うことのもう一つの力がですね、実は人間力という力があります。で、これは両方ととても大切なんですけれども、僕はですね、この学力と同じぐらい、もしくは社会に出ればそれ以上に、その人間力という力をですね、ぜひともつけててほしいなと思うのが、皆さんはどう思われるか分かんないんですけど、例えばすごくいい大学を卒業してとかね、それとかすごく専門分野の学校とかを出て、就職をしたとしても、その身につけた学力とか能力を、その実は仕事っていうのは人を喜ばせるためにやってるわけです。仕事というのは大きく分けると作業と喜ばせるという部分がありましてね。で、例えばですけど、こう美容師さんが髪の毛を切るっていう、これは僕は作業なんじゃないのかな。そのための学校を出て資格を取って、で、その技術を身につけて、でそれでお客さんの髪を切りますよね。だけど最終的に最後まで面倒見切らなあかんなと思うのは、その髪の毛を切ってもらったお客さんが喜ぶことやと思うんです。で、お店から出てね、いやー、こんな素敵なヘアスタイルにしてもらって、じゃあ友達もみんながあそこに行けばいいのになって言って紹介したいなっていうふうに口コミが広がりだしたとしたら、おそらくそこの美容院さんはすごい繁盛店になって、で毎日お客さんがたくさん来てくれるようになったら、やっぱ仕事してても楽しくなるでしょうし、同時に、ね、たくさんのお客さんが来てくれればお金もたくさん稼げるわけですよね。で、そうすると生きてて不安もあんまりなくなると思うし、だけどただ切ってるだけだったらですね、他にもいくらでも髪切れる美容師さんはいるわけで、僕はあなたじゃなきゃダメなんだって言ってもらうとか、あなたの応援がしたいんだって言ってもらえるような人を引きつける魅力のことを多分人間力っていうのかなと。で、僕実は、先生からね、ご紹介はあったと思いますけど、全く学生の頃はですね、中学高校の頃には夢が全くなくて、でどこに向かって勉強していいのかなとかね、どんな勉強すればいいのかなとか、選択肢はこうね、大学一つでとってもいろんな学部もあったりして、専門学校も山ほどあってもですね、こう何になりたいかがわからないと、そのどこ向かっていっていいかわからないっていうのに悩んでる人も実は大勢いるような気がしてですね、僕が師匠からですね、18の頃に教えてもらった、小学生でもできるその人間力の身につけ方みたいなことを今日はちょっとお伝えしたいんですね。で、それはほんとね、小学生でもできる簡単なことなんで、あとはもうやるかやらないかです。これはもう素直さにかかってくるかなと思うんですけど、どんな素晴らしい本を読んでもね、どんなすごい人に出会ってもね、へえ、なるほどなー言うてね、聞いてるだけで終わってたら何百冊読んでも何も変わらない。僕はやっぱりやってみりゃ変わらんかなと思うんで、この映像を見てくれてる方々がですね、チャイムが鳴り終わった後、じゃあ何からやるかなっていうふうにね、思ってくれると嬉しいんですけど、非常に簡単です。4つのことを今日は伝えたいと思います。1つずつパッパッパッと言うとね、ほんと子供でもできますよ。1つ目は返事は 0.2 秒、で2つ目が頼まれごとは試されごと、で3つ目ができない理由を言うなっていうこと、で4つ目は今できることを探して動け、とにかく動けっていうことが4つ目です。これはね、まあ一つ説明をさせてもらうと、イメージよかったらイメージこうしてほしいんですけど、皆さんが例えばもう学校いくつかね、高校大学専門学校 もしくは中学出て就職、いろいろいらっしゃると思うけど、僕どの道いずれ社会にみんなが出ていくかなと。でその時にね、一つ目、返事は 0.2 秒。これはね、0.2 秒で返事っていうのは、要するにもうはいはいって間髪入れずに返事をすること。でこれはね、皆さんも社会出て最初に味わうと思うけど、やっぱり緊張しながら仕事をし始める。でその時に目上の先輩方からね、おい新入りあれせえこれせえってこう、特にね雑用とかをいろいろ言われます。でもそういう新入りあれせえこれせえって言われた時に、最初の頃はね誰しも緊張感があるんで、もう無意識にみんなはいはいって返事するんです。ですけどね、二月三月と経ってくると、人間っていうのは慣れてくると、必ずね損得を考え出すんです。一つ目上の人が何かを言われると、いやそら俺にとって得なことか損なことかとかね。で得なことは誰しも引き受けるけど、損なことは断っちゃいますよね。で遠回しに断るか、他の誰かにやらせるか。だけどね、僕は何ヶ月経ってもね、半年経っても1年経っても、やっぱ若い時は僕はねこの 0.2 秒で返事するっていうのはね、皆さんね、さっきちょっと美容師さんの話が出たんで、例えにちょっと使うけど、学校出て美容師に初めてなって、であれせこれせ言われた時にね、はいはいって返事するの。そうするとね、多分先輩方が言うねんね、お前返事はいいけどお前分かってんのか俺の言ってることみたいにね、言われた時にみんなはニコニコ笑いながらね、いや何も分かってませんと。だけど僕やるって決めてここ来てますしとかね、ここのお店信じて来てるんで、僕そら先輩の言うことなんかね当然やろ、返事して当たり前、動いて当たり前と思っていますって言ってね、内容を聞いて損得考える、その前に返事をしてしまうということも、できるかできないかを考えるよりも、僕はやるかやらないかっていう、ある意味覚悟みたいなつもりでね返事をするんです。そうするとね、3ヶ月4ヶ月経った時に、ああ損得を考えてるっていうね、新入社員は先輩たちが見てね、ああこいつは損得で動きよるなって全部バレていくわ。だけど半年経ってもね、はいはいって笑ってたり、笑いながらね 0.2 秒で返事してりゃ、もうね、あこんな素直な子ならね、何を教えても全部吸収していくだろうな。普通の人だったら例えば5年も10年もかかることをね、あこの子だったら 2,3 年で全部吸収していくかな。そうするとね、周りの実は大人たちが返事の速さでこう本気になってくれるんですよね。あこいつは育てがいがあるって。なんで皆さん方の人生のこう成長のスピードみたいなものをね高めていきたいなと思ったら、僕はごちゃごちゃと説明するや自分の思いを言うよりも返事を早くすることだと思います。で注意しなきゃいけないのはね、本当にちょっと慣れてくると、まず損得を考える、そしてね同時にね返事の前に自分の都合を言い始めるようになるんです。はいって返事しとけばいいものを、いやってだけど俺の理想はこうで私はこうこう思っててとかってね、この返事の前に都合や理想を言い出すと、先輩たちは申し訳ないけどドン引きしていってね、あこいつはダメだと、いちいちごちゃごちゃ我が都合言いよるなと思うその子たちに本気で関わってもらえなくなってくるんですね。そうするとお給料はそこそこにもらえて生活はしていけてても、目の前の景色が変わっていかないんだと思うんですね。なんで僕ハートイーを発音するぐらいのことは1年生でもね、小学校1年生でもできることだと思うんで、まず自分がね教えられたのはそこ、自分のことをちょっと捨てて返事を早くする、これが一つ目。で二つ目、頼まれごとは試されごと。これはですね、まあ字のごとくなんですけども、例えばさっきの美容院で先輩から物をね頼まれる、チョコレやっといてあれやっといて、で返事は 0.2 秒しておきながら、同時にこう思うことよ。一つ用事を頼まれたらね、はは試してるなあなた僕をって思うことよ。でこれをね、だけど僕もそうでしたけど、皆さんもね正直そうちゃうかなと思うのが、あのね頼まれ事はめんどくせえことやと思うんですよね。僕は学生の時はまさにそうでした。先生からねあれやっとけこれやっとけ言われると、っつってね、なんで俺やねんみたいな、他の誰かに言うてくれやみたいなね、なんか家の母親からね、例えば週末に家の用事でどうかこうかみたいな話とか来てもね、うわ俺友達とも約束してるしそんなん急に言われても言うてね、 例え僕はね、多分世の大半の人は知らず知らずのうちに頼まれ事は面倒くさいこと、鬱陶しいことって。だけど僕はその師匠に出会ったおかげでね、お前にできないことはね頼まれないんだよって、安心しとけって言われたんです。本当ね、僕皆さんは例えばね、まだ学生さんがこれをたくさん聞いてくれるかなと思うんですけど、友達からね100万貸してくれなんて言われたことある人おらんと思うんですよね。だってみんな見るからに100万の貯金持ってえへんこと分かってるのにね、100万貸してくれって言いに来ないでしょ。でも100円貸してくれは言われると思うんです。なんでね、仕事も同じ、できることしか人は言ってこないんで、どうせやるんだったらね、ブツブツブツブツね文句言いながらやっててみて、もうねストレスどんどん溜まってね、もうやることがおもんねえ、しんどいって思いながら日々生きてたら、どんどんストレス溜まって、やがてね病気になるまで僕はストレスを溜めてしまうんじゃないかな。で、自分のどこか賢か具合が悪くなった時に初めて、あ、私のものの見方が間違ってたんじゃなかろうかって病気になって気づく人もいっぱいいるんで、僕は今のうちに知っておいたら、なんかこのたった2つだけでもね、間違いなく僕はね人生が変わるんじゃないかな。物を頼まれた時、試されてる相手の予測を上回ることをちょっとでいいからやろうとすること。例えばね、僕若い18の時にね、最初は僕たちは軽トラで野菜や果物を販売する八百屋さんの仕事を最初してたんですけど、だけど軽トラでやってるその八百屋さんの時代にね、僕のその厳しくて、その頃は怖くてねっていう師匠が、の元にねお友達が遊びに来られたことがありまして、でその時すごいね夏の暑い日だったんです。でもじっとしてるだけでももう汗出てくるぐらいのね暑い日にね、その遊びに来られたそのお友達がね、なんか飲むもんないかっていう話になって、でその日に限ってね何もジュースとか飲み物がなくて、たら師匠が僕に、おい中村と、で小銭を渡されると同時に、ちょっと悪いけどね彼喉が渇いてるって言ってるから、ちょ俺の分とね2本ジュースを買ってきてくれと言われて、まあ、自販機はちょっと遠いんですけど、僕あそうですかと、分かりました行ってきます言ってね、で小銭受け取ってで歩いて買いに行くんです。でちょっと自販機遠いんですけど、その、言われた通りに日本のジュースを買って、で戻ってきたらね、戻ってきてる道すがらにこうなんか下向いてちんたらちんたら歩いててんやけど、ふと顔を上げたらね、師匠が2階でお友達と喋ってたはずなのに1階のとこまで降りてきててですね、こう腕組みしながらもう恐ろしい顔で僕なんか睨まれててね、で途中でパッて気づいた瞬間に、いや言われたことやってんのになんでこんな怖い顔で俺のこと見てんねやと思ってね、で僕ちょっとなんか反射的にねちょっと小走りになりながら、買ったジュース持って小走りになりながら戻っていって、でお待たせしましたっつって手渡そうとした時、実はジュース受け取る前にもうスパーンとね顔一発バシーンビンタ食らわされてね、僕は言われたこと言われた通りにしてんのになんでこんなして叱られなあかんのかなと。でその時にね師匠に言われた言葉が、お前ね小銭を持たされた時ね、はは試してますね僕をと思わんかったかいって、毎日毎日こんな話をしててね、俺そろそろ中村ならね小銭握りながら俺ら二人の予測を上回ることやったろかって、そう思いながらジュース買いに行くのを俺は走って買いに行くと思ってたって、なんで2階の窓から買いに行く姿を見てたんだと。したらね、暑いからっちゅうて日陰ばっかお前寄りながら歩いとったろうって、で俺の前じゃね吸うことのできないタバコ取り出した、加えた火つけたみたいなところからなんかね、ポケット手突っ込んで背中丸めてなんかブツブツブツブツね、なんで俺が行かなあかんかなとかね、このクソ暑いのに他のやつもおるやんって、貧乏くじいつも俺かいみたいな、なんか聞こえちゃこんかったけども、なんかブツブツブツブツなんか言いながらね、いかにもいやいや買いに行ってんなっていう雰囲気やったって。だけど俺ね途中で気づいて走るかと思ったんでずっと見てたんだって、だけどお前最後まで歩いとったろうって、でねその汗も何もかいてないその表情のまんまジュース彼に渡してきてごらんって、なんていうか分かるかって、もう社交辞令でね、もうあんまこう感情のこもってないような、ありがとうなって言って、暑いのに悪かったねって、そんぐらいのお礼で終わるぞってしてね、 飲んでるジュースがなくなる頃には誰がジュースを買いに行ってくれた人だったの